06か7、今回のゲストは
めぐ、なるほど、そんなにやってるんですね。
そうそう、今回のゲストはめぐみさんとその宮子さんです。
よろしくお願いします。
あのいつもねここ男性ばっかりですごい 新鮮で、今まで写真家とか舞踏のダンサーだったりとか、あの三浦さん一回来てます。
あ、ねえねえ、
そうそうそう、あの、まあ、でそろそろ女性を呼んでなんか あのグラビアの話でもしようかなと思っていて、で、あの、まあ、見た通りここお茶してる韓国でもしゃべれば、まあ、あまり気にせずに脚本もないので自由にいろいろトークできたらと思っております。すごい緊張する。すごい緊張、やっぱね、みぐみさん目の前にして、
なんで、何度も会ってるじゃないですか。
何度も会ってるんですけど、
さっきまでお茶のみたいなこと言ったんですけど、めぐみさんに会った瞬間も一気に緊張しちゃって、
なんでです、大丈夫です、そんなぶったたれたりしないので。どう思われてるんですか。そんな、え、嬉しい、
世間話出てなんかこう
話し始めるっていうのがすごい緊張で、もう今
嬉しいですね。
そうそう、ちょっとね、あの世間話出てなんかこういきなり
噛むね、ちょっとじゃあそんな噛むダウンしながらスタートしていきましょうかね。いただきます。
せっかくんでいろいろあの過去と現代のグラビアを主にテーマに話そうかなと思ってて、
はい、
で俺も振り返ってみたらめぐみさん出会った時にはもう女優さんのメインの活動の時に出会ったから、
いやいや、メインっていうかね、ちゃんと女優さんとして活動してもら、活動させてもらいたいなと思ってたタイミングで、でもあんまりこう役者の仕事がそれほどなくて悩んでた時だったんですよね。でいろんな周りのこうクリエイターの子とか女優さんからこう、まあ、ティムに一回写真を撮ってもらって、自分と向き合うというか、自分に今何が欠落しているのかみたいなものをすごい見抜くセラピストのようなフォトグラファーだから
そういうイメージだったんですね、
っていうので、あ、もうぜひぜひと思って、で他の女優さんとか撮られてる写真とか見てもやっぱすごい見たことない、まあ、七尾ちゃんとかね、見たことない満島ひかりさんとか、なんかそういうこう本当に裸の女優さんのこう姿を、見て、あ、自分にはなんかそこが足りないんだなと思って初めて撮ってもらった時にもう号泣したんだよね。
ね、
めっちゃ泣いて、そうそうそうそう、すごいなんか泣いて、だからすごい感謝してます。でそこからやっぱり徐々にこうあの仕事も増えて、女優の仕事も増えていったので感謝してますよ、本当ティムさんには。
あ、いや本当ですか、すみません、こんなこと言われても、あ、嬉しい、嬉しいです。あのだからその意外と、ね、そのめぐみさんのあの行方というかあまり知らないなと思ってて、めぐみさんそのどうやってどういうきっかけで例えばグラビアやり始めたとか、そこから、ね、いろいろ聞けたらなと思ってて。
ありがとうございます。あのそもそも歌手志望で、高校生の時に1年間ぐらいニューヨークにあの行ってたので、まあ、ちょうどブラックミュージックですよね、ローリンヒルとか、あの、まあ、日本人でいうとミーシャさんとかね、ああいう人たちがバーっていう時代だったので、自分もこう、まあ、歌手になりたいと思っていたんですよ。で、まあ、ニューヨークに行って、まあ、
ニューヨーク行ってたんですね。
ニューヨーク1年ぐらい、18、高校1年で辞めて行ってたんですけど、はい、なんかドレッドヘアにしたりとか、めっちゃそっちだったんですよ。
めぐみさんそういう時代だったんです
か。結構そっち方向だったんですよ、スケボー乗ったりとか、
はいはい、
結構ストリート系ブラックミュージック女みたいな、
全くイメージなかった。
今はね、こんな感じですけど、それで上京して岡山からニューヨーク、ニューヨークから岡山で、岡山から東京に上京して、でまあいろんなオーディション、当時まあ TK ファミリー、まあ TK 全盛期だったから、全然そのドレッドとか求められてないわけですよ。安室ちゃんで華奢でみたいな感じだったので、ことごとくこうオーディションに受からない日々で、その時に自分のボイストレーニングの先生が、まあ、1個前の事務所のイエローキャブというね、事務所の社長さんを紹介してくださって、まあ自分は歌をいずれ出したいと思ってたんだけど、まあ、あんたおっぱい大きいからとりあえずグラビアやって知名度上げて、そこから歌手やればいいじゃんみたいな、なんかそういうね、あの自分ではなんとなくこう意に反したスタートだったんだけど、グラビアアイドルとしてデビューして、まあ、そこからも2年ぐらい本当ブワーって走ったって感じですね。
最初抵抗あったんですか。やっぱその
もちろん、だってね、水着で人様にこうね、あらわにするっていうこと、まあ、親のこともあるし、あとやっぱいかがわしい雑誌に載っているっていうイメージが、自分 あんまり知識がなかったからね、うんうん、すごい思ってたので、なんだけどやっぱり実際蓋を開けてみればやっぱスタッフさんはすごいクリエイティブしていて、うんうんうん、クリエイトしていて、で、ね、ヘアメイクさんも一生懸命美しく見せるためにとか、で、まあ、あの当時っていうのはいろんなグラビアアイドルのこと一緒に撮影をするっていうのが、うんうん、多かったので、まあ、彼女たちのこうなんていうんですかね、腹をくくった美しい姿というか、うんうん、こういっぱいモードみたいに、ね、着込んだりすごいメイクがっつりするわけでもないから、うん、自分をこうちゃんとさらけ出す芯の強さみたいなものを、うん、まあ、すごい感じて、あ、これは素敵な仕事なんだなっていうのを結構早い段階で気づいたんですよね、うん、そうなので、まあ、自分も当時もっと太ってたし、じゃあ美しくなるためにダイエットしてとか、まあ、肌のケアするとか、うん、あと他の写真集を他の方々の写真集を見て研究したりとかっていうのがすごいこう自然にあのやりたいことに変わっていったので、グラビア時代は楽しかったですよ今思えば、うんうん、
当時ってこうグラビアアイドルとカルチャーの関わり方っていうか、どんな、どういう印象だったというか、どういう感じ、
何の関わり、
そのカルチャーだったりとか、
カルチャーね、
そうそう、
意外とね、まあ、ピーター・リンドバーグとか
ピーター・リンドバーグに撮られてるんですか、
いや、うん、とかのリファレンスをみんなすごい見てるんですよ、うん、あ、そうそう、ブルース・ウェーバーとか、うんうんうん、ああいう人たちってやっぱ女のウーマンって感じで撮ってるから、うんうん、結構やっぱ向こうの女優さんはもうちょっとセクシャルじゃないですか、うん、で結構布一枚でいらっしゃったりとかしてるから、私たちがこう求めていてそこに向かう先っていうのはそこだったんですよね、うん、だからドカルチャーですよね、 ある意味ね、うん、そう、海外のすごくこう巨匠たちが撮るドカルチャー、うん、まあ、ファッションとも言えるし、まあ、ポートレートとも言えるけども、うん、なんかそのなんていうの、キュート、日本人の子可愛いとかキュートとか、うん、そういうんじゃなくてこうウーマンって感じ、うんうんうん、凛としてる
しっかりした女性像みたいなこと
を、ね、そうだからね、うん、ティームそういうの好きだと思いますけど、うん、なんかそこをすごくリファレンスとして、まあ、海外ロケも多かったんで、海外 の本屋さんに行ったらそういうのを全員で見て、うん、一生懸命じゃあ今回 これで行きましょうとか、うん、なんかそういうのを夜な夜な話してましたね、
うん、俺それ全然意外と世界の基準狙ってたことを俺すごい今新鮮に聞いてて、
うん、そうでしょう、うん、でもそれが多分当時の我々のグラビアの女性像なんだと思うんですよ、うん、やっぱおっぱいブームだったから、うん、バーンみたいな、ドーンみたいな、うん、こう控えめでちょっと私は後ろからついてきますっていう女性像が求められていた時代じゃない、うん、凛としてる女の人が求められてる時代、
ね、俺も思った、なんかあの今回のポッドキャストの時初めて実は見たんですよ、めぐみさんの。
やだ、見ちゃったの。
見ました。で、第一印象ね、めちゃくちゃかっこいいのと、やっぱりなんかこう自信にあふれたこう、はい、もうその姿というかポージングだったり、表現していくものが自信だったりするんですよ、ね、それがすごいなんかこう印象的だった。
ありがとうございます。
それ全般そうだった
の。そう、みんなが流行ってたの、うん、そういう時代で、その後に AKB の方たちが、ね、グラビアやってちょっとやっぱり可愛いみたいな、なんか時代で変わってんじゃない、今がどういうのかちょっと分かんないけど、
もっとかっこよかったってことですね。なんか今ってまずグラビアデビューすると、うん、ちょっとフレッシュなビーチで走って、うん、ちょっとこう、うん、なんて言うんだろう、黄色とか、デビューした時は黄色とか、うん、本当明るめの水着で走ってツインテールしてみたいな感じだったんですけど、スタートから別にそういうわけでもなかったってことですか。
スタートはやっぱやりましたよ、それやってんだけど、うん、はい、やっぱ、ま、当時小池栄子さんとか、うん、まあ、私とかにそれは合わないなっていう、うん、なんかこうそういう編集の人がいたんですよね。なんか売れるからそうじゃなくて、やっぱ合うものやった方がいいんじゃないみたいな、うん、結構私のパーソナルとかを考える編集の人がいたんだと思うんですよね。そうだからどんどんどんどんこうあの似合うものやっていこうよってなって、みんなで喧嘩して水着でうわーとかやってなんか顔を押さえつけたりするよう なんかそういう結構ストーリー性のあるものもすごい、サブラとかね、当時のね、
今ないサブラ、ね、
あったでしょ、そうああいうのやったりとかして、なんかそこがこう盛り上がっていった、時代にフィットしていったっていう感じかな、きっと。今はどういうのが流行ってるんですか。
いやだから俺らね、それこそ美和子ちゃんが、ね、今のめぐみさんから今のグラビアどういうふうに見られてるんだろうなっていうのすごい
そうですね、すごい聞きたかったことなんですけど、私もグラビアが大好きで今やらせてもらってて、なんかその昔のグラビアとこの今現代のグラビアについて思うことがすごくあって、それもティムとすごい話したりするんですけど、そのなんていうんだろうな、その時代をリードしてためぐみさんたち、もうレジェンドの人たちって今の私たちのグラビア、いやもうレジェンドですよ。いやいやいや、本当にこんな巨乳のなんていうんだろうな素晴らしさをこう広げるっていうか色あせない、そう、私も巨乳がすごいコンプレックスだったこともあったんですけど、そのめぐみさんたちをずっと見てて、あ、同じ女性としてすごい素敵だなって思ってたこともあって、まあ始めて、でなんかそのそういう憧れだった人が今のグラビアを見てなんか感じること、
どう感じてるのかな。大変そうですよね、やっぱ数が多いし多様性だから。
まあ主にそのそれこそさっき話してなんか女性像がどのタイミングで求められなくなってきたのかなっていうのはすごい
強くね、
なんかこう、お茶、まあ、なんかいろいろたどり着いて調べたんだけど、こうはっきりしたところ見ない。まあでも今話聞いて、まあ、AKB 時代で何か変わったのかなっていうのは、
そうだね、
かわいい。その俺の印象だとこう憧れてる女性、強い女性とこう自分が育てたい女性みたいな、なんかあのアイドル文化みたいなのがこうグラビアアイドルからただのアイドル文化にこうどっかで変、
そうね、
変化したっていうか。で俺それこそあのめぐみさんに聞くこともめぐみさんが思うそのグラビアアイドルっていうカルチャーの中でっていうか存在って どういうもんなのかなっていう、あるいは、まあ、理想像でも全然いいので。
うそうですね、やっぱりでもあのファッションとか何でもそうですけど、やっぱ時代の象徴っていうか、時代を映していく存在の一つではあると思うんですけど、さっきの質問で言うとやっぱ私たちの時は強いなんか女性がちょっと流行った、はい、バラエティ番組とかでも、私たちのちょっと前は司会の横にいてニコニコする可愛い人から、司会の前に出て毒を吐くみたいなね、はい、体もあるみたいな、私たちそこも全部やってたんですけど、でそこからまあねティミがおっしゃったようにこう AKB になってとかうんぬんかんぬんあったんだけど、はい、今はね多分、はい、若い男の子とかって話してるとやっぱしっかりした女の人が好きだっていう子が増えてるんですよね。
あ、ちょっと強めの女性も、そうですね、
やっぱコロナになってみんな不安、で男の子も不安、だ守りたいっていうよりも自分も誰かにすがりたいと思ってる人がなんかとても多い感じがするから、今こそまあ、自分の女の人って基本やっぱ強いと思うんですよね、同時多発に子供育てながら洗濯機回して仕事してるみたいなことができる人種だから、やっぱり女の人のこの別に無理やり強くする必要はないけど、その個人が持ってるなんかこう強さとか意志みたいなものをやっぱ表現する必要が今の時代はあるかなと思うし、あとはやっぱ多様性、もうやっぱりアニオタを堂々というオタクが恥ずかしいものではないとか、ね、海外とちょっとやっぱりハーフの子もガンガンやるしとか、チャンネルが多い分、自分で声をしっかり上げていかなきゃいけない時代、私たちの時媒体少なかったし見るものも少なかったから、今の人はもうインスタとか自分の SNS で何でもこう自己発信をやっぱすごく強くしていく必要がある、あとは自分をすごい理解していく必要もあるなっていう意味だから、チャンスだけど大変だなとも思いますよね。
ポジティブ あの逆にすごい新鮮な見方かもしれない。
そうですか、
ちょっとこのためにいろいろ数字調べてたんだけど、意外と数字は逆の方向今走ってるんだよね。どんどん女性を怖がっていて、あのアプローチがなくなっていくし、あのセクスレスも増えてるし、
そうだね、
なんていうか主にその女性に声かけるのはなんか難しいとか面倒くさいっていう、
そうだね、
言ってる男性がすごい増えてて、あのなんだろう、今めぐみさん聞いてるとやっぱあの当時の表現の素晴らしさみたいのをすごい体験してる気がするんですよね。
そうね、だからありがたいね。
私たちそれに多分憧れてそれでグラビア面白いと思うんだけど、いざこうやって今の世界臨んでみると、 かなり見失ってる状況ではちょっと感じたりするかなと思ってて、うん、
どうですか
やってて、グラビア業界も、うん、あそうですね、なんか強くやる、強いイメージでやってなかったかもしれないです今まで。なんかそのなんだろうな、今ってその当時と違って明らかに水着もちっちゃくなって、
すごいよね、ティーバッグとかみんなめっちゃ履いてるもんね。
もうスタートがそこだったりとかするんですよね。
なるほど、
ま、なんか衣装がどんどんどんどんもう面積がちっちゃくなってくってい
う、布がちっちゃいんだね、はい、なるほど、
とにかくトップをどれだけ隠すかみたいな戦いになっちゃって、ね、
あるあるあります、あります、
うん、そうなんです、なんかそれがそうだな、美しかったりとかするといいかもしれないんだけど、本来なんかそれをなんか今これが流行ってるからっていう隠すための衣装を着て表現したいわけではないっていうのもあったりとか、ね、でも今ってこれが売れるからとか、なんかそういうのがあって、本来のこのグラビアの見せ方ってなんだろうっていうのをすごいティムと話したりとかするんだよね。
まあ、でもね、今さっき聞いた通りやっぱり目指してるところも違った気がするね。なんかその品良さの基準がかなり高いところだって、ブルースウェーバーだったりとかね、リンダ・ファールの名前出てくるも思わなかった、正直その当時の時代で実はこういうものを見てたっていう、
かっこいいですね。
これかなり当時 の、 そのグラビアの DVD も作って
ました。 DVD も作ってめちゃくちゃ、うん、もう月3枚ぐらい出したんじゃないかな。
そうやっぱ嫌に なり
嫌ですよ。もうやることなさすぎて水着でバンジージャンプやったりね、水着でムエタやったりね、うん、なんかもう本当にもうむちゃくちゃだったんだけど、やっぱ産業として盛り上がっていたから、うんうん、やっぱ月3回海外行くみたいな、うんうん、もうなんかこう青春なんですよ、
う
ん、
そうですね、
本当にただのもう旅行にグラビアという写真がついてて、でみんなでお酒飲んでわーみたいな、これは一生続かないだろうなってやりながらも思ってる、すごい楽しい時間でしたね。
それこそあの、うん、聞こうと思ったらその燃え尽きる、燃え尽きらなかったなんかきっかけみたいな理由みたいな、当時こう結構やその世界に入ってそこを辞める人多いな気がする。
そうだね、多い多い、だから同期とかほとんどいないし、やっぱりある程度こうね、みんなモテるし、やっぱちょっとセクシャルだし、うん、綺麗だから、うん、みんな結婚してね、いいとこにお嫁に行くなんて流れも、うんうん、まあ、それは当然いいことなんだけど、やっぱその中でもこう野心っていうかね、うん、女優さんになってとか、常にこうバラエティでいっぱい出る人になるとか、うん、なんか野心が私はすごい常に恥ずかしいぐらいあったっていうことなんです、うん、
今もあるじゃないですか。
めっちゃあるんですよ、うん、だからもう40になってもこんなにやりたいこと多くて、うんうんうん、こんなに夢があるって人がどんどん減ってるから、ちょっとおかしいんだろうなって思うんだけど、
何 なんですかね、
わかんない
体質
体質
体質、
いや、かっこいいことですね。いやいや、そうなんですよ、ね、なかなかいらっしゃらない、
やりたいことが多いっていうところが、うんうん、
ありますね。に対しての思いどう変わってたのか、その例えばそれこそ今こう女優やりたいってどう変わってたのかなって、
この後ですか、うん、今はね、あの、ま、もちろん役者、ね、やってますけども、やっぱ海外とか見てるとね、うんうんうん、自分でプロデュースをして、うんうん、それね、主演を自分がしていって、うん、でそれで、まあ、アカデミーの写真、あの作品賞を取ったりね、うん、カンヌ行ったりしてる人が多いけども、うん、日本はやっぱそこが圧倒的に少ないから、うんうん、この2年前ぐらいからね、あのプロデュース業をすごいやってるんですよね。ショートフィルムとかも。
そうだったんですね。
めっちゃやってるんですよ、うん、実は、長編映画もやったし、次実は11月期の連続ドラマ、はい、テレビ東京のプロデュースもやったりするし、やっぱそこの先には海外に日本の作品を、ちゃんと届けていく、うん、そこに自分も女優として出ている。あとさ、やっぱ年取るとこの国って役少なくなってるじゃないですか。誰かのお母さん、うん、やっぱちょっとロリコン文化だから、うん、若い子の恋愛とか若い子の物語を描きがち、うん、やっぱそんなのやっぱりね、韓国にも負けちゃってるし、まあ、台湾にも負けてるし、アメリカも当然大人の映画っていうのもあるけど、やっぱ日本国内でやっぱね、難しいんですよね、うん、だからやっぱ海外に日本のポテンシャルもあるけど伝える力がないから、そこはこの気合で海外にちょっと作って届けますぞみたいな気持ちが今すごくありますね、
な何にぶつかるんですか、すごい、ま、真っ先にそのこう、こういう思いを持ってなんかその、うん、まあ、あのそれこそめぐみさんそのグラビアアイドル時代からどういう苦労を乗り越えてたのかなっていうのはすごい聞きたいなと思って、 それこそその若い今あの、まあ、宮子さんもそうだし、うん、今やってる人だしそのめぐみさんどういうふうにいろいろ乗り越えてたのかなっていうのを聞けたらと思ってて、
そうですね、やっぱりあのグラビアアイドルっていうポジション自体がそもそもなんていうのかな、私はすごい素敵な仕事だと思ってるけれども、やっぱ世の中からしたらやっぱりさ主演女優とはまた全然違うわけですよね。まあ、主演女優そもそも大スターっていう人たちって本人はそんなにやりたくないんだけど周りがお願いそんな可愛いんだから役者やってよつって、そうってやってみたらめちゃくちゃうまいみたいなね、やっぱそういう人がスターになっていくんですよ。でグラビアアイドルはみんながそうじゃないですよ、もちろんそうじゃないんで、私の場合は特にこうやりたいことがすごいあるのになかなか評価されないみたいなことがやっぱあったから、映画出たいのにグラビアをやってるからこそ出れないとかね、やっぱり映画は映画の人だけが好きだから、なんかそういうねこうやりたいしやりたいことも叫んでるけど誰も聞こえてないみたいな瞬間がやっぱすごいあった。あでグラビアに誇りを持ってるけど実際その温度、温度っていうのはやっぱ世の中からしたらまあセクシーなね、はいはい、まあ、はいはい、なんか頑張ってるよね、体張ってみたいな。
それこそ出会った時になんかその濡れ場のシーンのオファーしか来ないって言ってましたよね。
そうそうそうそう、
なんかそういうイメージやっぱりどうしても抱えがちかな、
う
ん、
そうやっぱあるよね。なんかそこのこう女性像、日本人が描く女性像と日本人が描く、まあうん、タレント像みたいなもののギャップに苦しんだことは当時は結構あったと思いますね。うん、
どうやってだって今プロデュースまでやってるの、うん、もうね、なんか自分の中でその変わる瞬なんかこう、うん、あったのかなと思ってて、
でもずっと球は投げ続けてたと思いますね。やっぱり写真集も何百冊とか見て、はい、唯一無二になるにはって、うん、結構まあ体育会系なんで、はい、シャーみたいな感じでやっていたしやっぱ女優業も10年オファー来なかったですけど演技レッスンつけて、うん、映画めちゃ見てとかっていう、まあ、とにかく闇雲にだけどそこに近づくための行動をしている。
行動ね、
そうそう。でもそうするとやっぱ3年ぐらいやるとなんかポンってくるんですよね、うんうん、やっぱそれはあのプロデュース業もやっぱ今はお金も全部集めてるしすごいんだけど、やっぱやり続けていくとあ集まったみたいな、あ企画通ったとかね、あこの人出てくれるとかっていうのがたまにこういいことがあるから、やっぱ球投げ続けるしかないなっていう、すっげえ部活みたいな話になってますけど、
すごいパッションがもう
パッションね、
俺今すごい気合
なんですよ。
めぐみさんそのコラボレートの時からいろんな人とにかくこう関わって一緒にものづくりしたいっていうの思いがすごい俺も尊敬してて、こうあの素晴らしいなと思ってて、でももう思ってた以上にこの
そうね、コラボレート
忍耐力っていうか諦めない精神、俺 ね、たまにもう無理って思う時、
ナイーブだからね、センシティブだし、ね、
そう俺ね、あの宮子ちゃん言ったんだけど俺らに足りないめぐみさんはね、そのこの多分業界との付き合い方がすごいスマートだなと思って、はい、見習わないといけない人物の
感情的になっちゃうからね、
そう感情的になっちゃうん
だよね。そういう時はもう私はサウナとか行って、
サウナ
おとか思うんですよ、傷ついたとか、う
ん、あるんですね、やっぱり
めっちゃありますよ、うん、全然月何十回もありますけど、はいはい、サウナ行くとか森の中歩くとか、
うん、向き合い方がもう
もうなんかとどまってても苦しいから、はい、誰かに話して楽になるとか、うん、やっぱそういう細かいこと結構織り込んでますよね、じゃないと負けちゃうもん、うん、大変だもんこの世界は、
ね、
うん、もう本当泣いてる場合じゃないですね、
いや泣くけどねでも
泣いていいと思うんだよね、むしろ泣いていいって言ってくれる人が少ない気がするんだよね、
そう泣いていいんですよ、
うん、いやもうそれこそ私も本当初めてティムに撮ってもらった時に泣いちゃって、
わかる、
こんなになんか心の奥までなんだろう見られたことってあんまないなと思って、
わかりますよ、しかもフォトグラファーの方にね、はい、うん、
もう泣かされました、あの時のこと今でも覚えてるんですけど、だから今でも話すると全部見透かされてる感があって、なんか今でもティムの前だと泣いちゃって
すごいわ
いやいや
あーってなって感情的になって、
素晴らしい。
でも当時って、うん、なんか 俺は決してなんかやってること新しくも何もないと思ってて、やっぱりちゃんとした表現者、当時のカメラマンってやっぱりそういう思いが、人をしっかり映す思いみたいなのが
ありましたよね。すごい強かったと思います。だからすごい関係がやっぱ深くなってたし、みんな涙とか結構毎回こう出てきちゃうし、ロケに行って帰るのが本当に寂しくて、なんか落ち込んじゃうぐらいの深い時間になっちゃったりとかもするし、なんか今みたいにさらっとはいはいオッケーはいはいみたいな感じでは一切なかったし、怒られたりもしたし、
あ、そうね、なんか意見通ってた昔のクリエイターってすっごいやっぱ強いっていうか、こうはっきり自分の意見言ってうわーってぶつかって、じゃあもっといいの作って作ったるわって言って、
そうね、
なイメージがあるね。今それやるとなんか
コンプライアンス、
ちょっと君が気難しい人だなみたいなって、
そうなんだよね。
でもなんか流れ作業みたいになっちゃってて、こっちも上がってんのに、あ、なんかさーって引いちゃって寂しいみたいなこと結構ありますよ。
あるよね、はい、あります、あります。
出来上がったで借りますみたいな、あんまりこうカメラマンさんと最初に話すことって本当あんまないです。
こうい
うことをやりたいねとかって。
当時誰がエースだったんですか、そのめぐみさん、印象的にこの人すごかった。
やっぱ篠山さんはね、篠山さんは
ね、
よく、あ、そうやっぱ篠山さんはすごいと思う。なんか2枚ぐらいしか撮らないから、
やっぱり当時もそうだった。
そう、でも見たことない自分なんですよ。で見たことない志村けんさんだし、見たことがないスター、見たことがないジョン・レノンとかだったから、篠山さんマジすごいなというのは思ったけど、やっぱあの人もすごいいろんな思いとか好きなものとか、まあ、デジ機芯って言ってね、当時はやっぱデジタルっていうものがなかった時代だから、もう誰よりも先にデジタルに手をつけるっていう、そのクリエイティブと新しいこと その両輪が回ってる感じもやっぱすごいしたし、で大酒飲みでエロくてなんかさ、いいんですよ、一緒にいてすごい好きだなって思ってた人としても。うん、あの人はすごかったですよね。
今そういう人あんまりいないかもしれない。
エロがいない、
うん、エロがいない。やっぱりそんな、そう、あの、うん、めぐみさん思うエロってなんかそのいないっていうの
は、おはようペロンみたいなとかさ、全然あったんですよ、もうとか言って、うん、まあ、今やったらもう本当に逮捕されちゃうし ね大変なこう世の中になっちゃったけど、それはそれで私は好きだったんですよね、なんかコミュニケートっていうか、ちょっと生命力を感じてるし、
明るい
仕事できるっていう、やっぱりエロイコール仕事できるっていう印象もやっぱあるんですよね、
まあ、
昭和の人間すぎちゃって、
なんとなく俺の思うのは、今のグラビアって、しかもグラビアだけじゃなくて普段のタレントの、まあ、今どっちもグラビアって言うんだけど、あの距離感が妙にあるんだよね。
あるね。
その当時 のそれこそこの写真見るとめっちゃドキッとする距離感、別にそのカメラが近いっていうことじゃなくて、被写体とカメラマンの何かこう、さっき見たの多分生命力っていうか何なのか、こう息が感じる、
出てるもんね、出てるよね、出ちゃってるなって感じありますよね。そう、それが本当にまだ存在していた最後の時代かなと思うけど、でも今もね、コラボレートとかやってると、若い子たちは言葉に出さないけど、すごいから、やっぱもう一回ですか、もっといいですかみたいな、もっとやりたいとか、こうやって模型作ってこうやりたいんですけどとか、やっぱそれは形を変えたパッションなわけで、やっぱそういう人と触れたいがためにコラボレートもやっているし、おっしゃるようにさささって終わっちゃうドラマの現場とかやっぱ傷つくんだけど、とはいえもうやっていかなきゃいけないわけでね、なんかそこはそこでうまくやりながら自分を満たすためにこうSNS で誰かとね、そうティムのような人と作品撮りしたりとか、まあ、自分はもうプロデュース業が今もう燃えて、まさにパッションだからそれをやるとか、なんかその両輪をやっぱやるっていうのも、今のタレントさんはやっぱ受け身、私たちもそう受け身だけど、やっぱり自分で何かを開発していく必要もあるよね。
やっぱそこに行き着くんだよね、そのクリエイターが。そもそもそのためにクリエイティブやってるから、何かをこう発信したい、表現したいっていうの思いを、なんか言われた通りでやってしまうと、自分もその物事が変な方向にくすんじゃうっていうか、に進むことに同じ責任も持つことになるから、でもこうぶつかったら実はもっと良くなるはずなんで、特に映画なんかそうじゃないですか、
そ
のどおりでやると、もうだったら本読みとかあんないから、何かその書いたもの以上を表現するためには やっぱり自ら何を持ってくるのか、どう自分をぶつけるのかみたいな、
確かになんか消費するだけだとなんかどっかで傷ついて疲れちゃったりとか、
そうだよね、
してる自分に
満たされないよね、
はい、気づいたっていうのもあって、なんかそれこそ私今フリーランスになって、
おら、すごい。
いやいや、全然、本当全然なんですけど、2年目。
頑張ってください。
はい、フリーランスになって、それまでは事務所に所属してて、やっぱりこう、絶対やらなきゃいけないこととかもあったりとか、方針が違ったりとかもいろいろあるじゃないですか。なんかちょっと、はぁって疲れたってなっちゃって、なんかこう、アイスとかバナナとか、舐めてたりとかすると、なんかこれやりたかったって、
グラビアでね。
そう、グラビアの DVD とかでやっぱり、
まあ、バナナ舐めるってきついね。
バナナ舐めたりこうアイス舐めたり、まだそれ可愛い方なんですけど、今もう結構過激化しちゃってるんで。
そうなんだ、は
い、そういうのやってると、あ、私こういう表現のしたいわけじゃなかったんだけどなとかってなって、やっぱりこういうティームと話したりとか、めぐみさんからこう、なんだろうな、聞くと、あ、確かに受け身だけじゃダメだなって本当思いました。
そうです、そうです。女優さんも やってるんでしょ。でも
いえ、
絶対良さそうですよ ね、
俺言ってる、もう女優やった方がいい、
綺麗だし、女優さんって感じ。
今日多分一番ドキドキしてるんですよ、めぐみさんに。もう1週間前からずっとそう、めぐみさん、めぐみさん、
聞きたいこともすごい山ほどあったりとか、
どんどん聞いて、
うん、
そのための
いい、なんかそれがもう本当にめぐみさんがグラビアアイドルであったことを、めぐみさん自身がとても誇りに思っていることも、なんかですごい読んだりとか、
はい、
インタビューとかで聞いたり、こう会話しててもすごい伝わって、なんか私自身もグラビアが別に踏み台とか全然なくて、グラビアから始めてグラビアが大好きでやってるからこそ、なんか今のグラビアに思うことが結構あったりとか、なんでこうティムとも話すんですけど、グラビアアイドルっていう表現者がいて、今ってこう着エロもあって、
なるほど、ね、
AV 女優もあってっていう、なんかそのボーダーレス化、 AV 女優とのボーダーレス化だったりとか、そのグラビアアイドルの存在意義がどんどんどんどんこうなくなっていくんじゃないかなっていう恐れもあったりとか、露出も激しくなって、結構その露出がないと売れないよみたいな感じなんですけど、当時って逆にそのどうだったんですか、グラビアアイドルっていうポジション。
ありがたいことに、やっぱもう、はい、あのティーバッグはうちのめぐみは絶対履かせませんみたいな、自分が言ったわけじゃないんだけど、事務所がなんか守ってくれたりとか、ひもパンはギリ年に1回とか、誰も気にしないのにひもパン年に1回とか、そういう規制があったりとか、なんかそこはうちのやっぱ社長の愛ですよね。なんかあの守るっていう思いがある、はい、でも今の人はやっぱね、あの売ってる方 もう何が売れるか分かったか分かってないから、やっぱ自分でね、さっきの話と一緒ですけど、やっぱ考えて発信して説得していくしかないよね。そうと思う。やっぱりでも闇雲でいいと思うんですよ。でも嫌なもんは嫌だし、嫌なものをやってても発揮できないじゃないですか、だしやっぱ消費され、ね、おっしゃったように消費されていくだけだし、はい、でもそもそもじゃあ何やりたいのっていうのを考える時間はすごい大事ですよね。私もなんか子供を出産して半年ぐらいはもう自問自答で、
はい、
もう何やりたいんだ何やりたいんだつって、やっぱ半年ぐらいで映画っていうのが出てきたわけで、やっぱすぐに答えは出ないけど、やっぱ考える時間必要ですよね。
めぐみさん、あの、まあ、俺思うにはそのファンの質も変わった気がするんだよね。その求めてるグラビアに対して求めるものを、めぐみさん気にしました、あるいは今でもこう周りのファンというか周りの意見を。
そもそも一番最初にグラビアでデビューした時はテレビ一切出てなかったので、まあなんかおとなしい、そのファンの人たちが思うこういう子なんだろうな、みたいな。でテレビ出始めたらすごい独立だから一気にファンが減ったんですよ、
なるほど、
怖みたいな、思ってたのと違うみたいな、嫌だよみたいなので傷つきやがってみたいな感じで勝手に傷ついちゃって、男性は離れていったんですけど、その分なんか女子がね、なんか初めて写真集買ってみましたみたいな、グラビアのね、なんかそういうのがちょっとずつ増えてきたのは すごい少なかったですけどね、嬉しかったですよね。だから今もほとんど男子とかはいないと思うんですよ、
う
ん、
え、そうなの？
いないよ、強いじゃん、
うん、そう。でも逆に女性ファンが多い、
女子ばっかり、
なんかビューティー系だったりとか、
まあ、ありがたいですけどね、うん、そう。だからなんか男性はやっぱりまだまだこうね、可愛いとか一歩下がるみたいな人が多いけど、うん、でもなんかその分たまにいる男性の人はなんかマジで好きだなこの人私のことみたいな、うん、ちょっとなんか口説こうとしてるやんみたいなぐらい好きな人とかの思いが強い人が増えてるから、まあ、それはそれでいいのかなと思うけど、まあ、そうだね、あんまファンの人の意見っていうのは結果ですからね、うんうん、あんま自分が
みさん、あれもあんまなんかその飾ってないですよね、やっぱそのあんまりそこまで強い鎧作ってない気がするんですよ ね、
そう
だね、もう出だしから割とありのままの自分を表現し続けたこの強さだと思うんですよね、うん、
最初はなんかね、うん、天然で何も知らないっていうブランディングで行こうと、うん、事務所がね、わかりましたってやったんだけどまあ無理だよね、知ってるから全部みたいな感じで1週間ぐらいでもうそのまま行こうみたいになって、うん、でまあそのまま行きながらも、でもやっぱ30代とかで仕事ない時はやっぱもうすごいこういろいろ考えて、なんかこういうブランディングでいこう、うん、こういう感じでいこうとかって考えすぎておかしくなってた時代もありましたね。
ナチュラルに出すの自分のも全然気にしないよ、なんかこの間インスタ見てたらなんかそのほぼすっぴんな状態で、
そうね、
なんか今現代の若い女の子たちってほとんどフィルターかなんかも作り込んだ自分のイメージしか出してない、でそれで例えば名画知名度が上がって、でも実は本来の自分今でも出してないみたいな、でそのギャップにどんどんこう精神的に暗いところに入っていく人がすごい増えた気がするんで、ね、
そうだね、まあ、年齢もあると思いますよ、やっぱり40歳と経験と、ね、なんかこう自分で自分を受け入れるようなまあ、年齢経験になったというところもあると思いますけどね、うんうん、だからまあ私はもうこれでいいかなっていうのにやっと着地してますから、うん、40年かかってますからね、
そうか、うん、ちょうど20周年、
そうなのよ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
そうだからタイミング良かったかもしれない、
良かったよ、振り返ることないですからほとんど、
ね、忘れてた、うん、ちょうど私も今年30歳になるタイミングで、
まだまだじゃないですか、
めぐみさんのこの10年前の話とか聞けて、なんか今聞くべきだったなと思いました、
おーよかった、はい、30代はもう40代の仕込みの時間だと思います、思って頑張ってください、はい、
もう考える毎日ですが、もっとあれですね、
行動してください、もう行動した方がいいです、
はい、
うん、何でも球投げても、はい、
気合がね、やっぱめぐみさんのような気合が必要ですね、
まあタイプがありますからね、まあ、私はもう気合がありすぎて周りも疲弊してますからマネージャーとかね、いろいろ彼は結構気合入ってるんですけども、もう一人のマネージャーもくたくたですからね、それもそれでいろいろありますけども、はい、ね、
自分が それこそそのスタッフとの付き合い方もすごいパワフルですよね、みくみさんちゃんとこう
有
志選ぶし、
そうですね、うん、やっぱリモートになって10人参加してても喋るの2人とか、うん、そういうのがちょ浮き彫りになってんじゃん今、うん、あこの人たちは一体何をやってるんだみたいな、でうちのマネージャーはそういう人になってほしくないから、うん、なんかこう能動的に動いてほしいっていうのをすごい日々話をして、うん、だ1年間の事業計画書を作るんですよ毎年ね、めぐみ事業計画書正月
にぶわ
ー書いて、で正月明けに2人で今年これでいきます、3月から6月このドラマ、うん、何も決まってないですよこのドラマ、夏はこの監督で、今年はこれぐらい稼ぐっていうのを2人で話し合って、うん、じゃあ今年もこれでいこうっていう感じにやると、彼は彼の中でじゃあこの金額だったらこういう動きをしよう、この監督だったらこういう動きをしようっていうのが、まあ、彼の中でこう見えてくるから、うん、うん、やっぱすごくその仕事を楽しんでほしいし稼いでほしいしね、うん、なんかそういうこうすごいシンプルな、まあ、それこそ体育会系のような感じでかなりもう叱咤激励してますよ、うん、いいのそれでみたいな、頑張ってる大変だと思うながら本当うん、でもねその方がね人としてはやっぱり豊かだと私は思ってるので、特にマネージャーなんてマネージャーなんてっていうかマネージャーさんたちってやっぱりこう受け身だからねうちの子どうですかどうですかっていう、なんかそういう人よりもあなんか面白いことやってますねって、うん、 動いているものに人は、ね、魅了されていくから、なんかちょっと受け身のマネージメントの仕事だけではなくて何かを一緒に作ろうということを今も掲げているので、まあ、彼はでも本当変化してきたし、ね、大変そうだけど充実しているような顔しているからよかったなと思ってっていう、まあ、本当に経営者としてのなんかあれですよね、目線で接してますけどね。
勉強になります。
いやいやもう本当に、でもいいんじゃないですかね、これからまだまだ、ね、この1年ぐらいちょっとゆっくり考えてね、どうなりたいかというのを。
それこそフリーランスになってから、その言いたいことを別に強く言ってわけじゃなくて思いをちゃんと伝える、言いたいことを言うっていうすごい訓練をこの2年間やったんです。今までは、多分ほとんど言えてなかった。言えてないからこそその体の中にその海が溜まって爆発しちゃうみたいな状態だったんですけど、今はこう、編集部の人と向き合うこととかもあれば、自分でお仕事の案件を受けることもあるんで、なんか言ってみるとすごい意外とそうでもなかったり、
そうなんですよね、
言うのが大事なんだっていう、なんかそうしていくとなんか自然と写真にもその表現できるようになったじゃないけど、そこにもしっかり向き合えるようになって、言わなきゃダメだなって思いました。
ぜひぜひ、なんかやっぱコミュニケートですからね、作品作りは。ティムなんてね、ずっとこう人と話をしてるっていうのをすごい大事にしてるもんね。
俺もうこのために頑張ってる気がするんだよね、その人の話聞いてこういろいろ吸収したい。あと多分めぐみさんと似てる、もう止まったら死ぬな気がする、
ね、そういつもなんか立ち上げてるもんね。
そうそう、何かしらで、で、まあ、こういうのも別に誰か必要としてるんじゃなくて俺が必要としてる、だからやるっていう、もう、いいね、あと、まあ、俺一番きっかけだったのはその小林監督 の、 その最後の誕生日会に呼ばれた時に、そのもう、亡くなる1年前に、小林さん黒沢監督の話したりとかしてて、でその時いろんな俳優も来てて、もうベテランさんもいて、それこそ山田裕二さんも来てたりとか、で小林さんがなんか日本の経済は良くても日本の文化は危機にあるんだっつって言ってて、俺は日本の文化が、これからどうなるか心配だった。でその心配を実は黒沢さんから受け継いでて、で黒沢さんが俺に君にバトンタッチ渡すから日本の文化を救ってくれみたいなって言って、で俺にはできなかったからお前らに託すんだって言って、でもみんなね号泣しながら、
やだ、
でもう すごくて、もうその時ねもう みんな泣いててもう涙流しながら聞いてて、でなんか、まあ、なんとなくそれ思ったことあるんだけど、小林さんのその言葉がすっごいなんかずしんときて、俺って何やってんだと思ってて、俺も流されてないかとか、なんかこうまんまにほっといてないかっていう、すごいこう思うようになって、でそこからじゃあ、で最初はなんかこうまず否定から入るんですよ、今の文化やばいみたいな、はいはいはい、よくないっていう、でも実はそれって何にもいいものが生まれないしつながらないから、で自分が やみ始めるだけだから、
そうなのよ、ね、
自分は今自分の周りの範囲で何ができるかみたいなっていうのを、要するに自分の部屋の掃除できないのに世間に対してなんて何を言えるんだっていう、
間違いないね。
だからまず 目の周りにをやっていこう、で一人でいいから、一人と同じような思いの価値観と一緒にこうやって集まって話して、自分だけじゃなくて、例えばめぐみさんに、いやだって言えばいいんだ、こう発信すればいいんだっていう、でその声をどんどんこう大きくしてみんな団子になって伝えれば、そしたらまあ日本チャンスあるかなと思う。
そうだね、
俺も海外を見るとだって2000年以降の映像作品制作とか世界トップ100にも入ってないからね、ジブリ以外には。
そうなんだよ、
そうするとなんかこう、でもそんなはずないんですよ、素晴らしいクリエイターいっぱいいるし、
間違いない、
なんでそうなったんだろうなってすごいこう、で主に、まあ、弁護士さんに言ったら、あと宮古さんも言った、受け身になってしまった、なんか、あんまりこう疑わなくまあまあ、
そうね、
こうマーケットがこれ動くからだね、ええやそれでいいよみたいな、で続くんだけど実は続かない、そうするとどんどん あの変な方向に進む、うん、いやそもそも例えば同じくグラビアってどんな価値観で何のためにグラビアあるんだっていう、
うん、
考えずにとりあえずこれが売れるからじゃあもうこれ売れなくなったらもっとえぐいものをやればいいんだみたいな、
う
ん
う
ん、
そうだね
本来は、うん、いやちょっと待ってこう何を私たち歌うんだっていう、うんうんうん、来たらじゃあこうしたらいいんじゃないっていうんじゃなくて、うん、あもうじゃあもっとえぐくやればもっと簡単にとりあえずこう
布をちっちゃくして ね
そうそうもうあの俺全然一応ちょこちょこ今最近やり始めたんだけど、うん、DVD なんて見たこともないんですよで本人も やばいよっつって言って見てごらんってで予告編だけ見た
ん
で えみたいなこれって AB やん
マジで、
うん、もう全部やらされてるじゃんみたいな、
なるほど、
ね、今のはあのもうビーチで走るとかじゃなくて結構そのおもちゃが出てきたりとか
え
それでもそれは着エルでも AV でもないんですよグラビアアイドル あの DVD が
やばい、ね、
結構あのほぼ着てないみたいな状態でこんなでっかいプリマハムとか出てきちゃったりとかハムみたいな
ちょっとなんかもうコントみたいになってるじゃん
もう思えばコントなんですけど
コントと同時になんかうわーってこう
ん誰に向けての何
みたいな、ね、これどうこれ何をしたいんだろう、うん、逆に AB の方がすっきりする、うんはい、もう分かりやすいもうここの線を越えてるから、
う
ん
う
ん
そうね、
なんでこのギリギリのラインでしかも本人そんななんかこう、うん、これハッピーなのみたいな
みんなハッピーじゃないよね、まあ、
どうかな、うん、
ハッピーじゃないでしょ、はい、やりたくないよね
なんか その あの性は感じるんだけど生きる性じゃなくて違うもう分かりやすい性しか出てこない
分かる分かる
いやこれカルチャーとどういう関係してるんだろうなと思って、ね、一応、まあ、昔からね社会の中で必ず宗教が存在してて、まあ、逆に売春婦が存在して必ずそのどっちも埋まんないものを生みようとしててでそれがまあエロスにつながったりカルチャーにつながったり今なんか何にも疑わないままでうわーって流れていくと
そうだね
でグラビア現場呼ばれるじゃないですか、うん、センス関係ないこれを決め打ちを取ってくださいみたいな、うん、もうこの決めたものを取らないというじゃあ何のために俺ここに来たんだっていう、うんうん、誰でもいいじゃんってなっていくからそう、ね、すんみたいなちょっとすごい不安だなと思ってて、うん、でも、まあ、宮子ちゃんはそうなんだけど意外とねあんまり声上がってないそれに対して思ってるかもしれないけど、うん、なんかそれこそ2人で話してめぐみさんがその当時の時代から今のを見てたらもうなんじゃこれ、
ね、そ知らなかった、うん、それは辛い
どうなんだろうなみたいな
そうですね、うん、これがもうそしてベルトコンベア状態になってて私は今 DVD はそれこそやってないんですよねストップかけてて、うん、あの次どこまでやれるどこまでギリギリ攻めれるっていうもう戦いになっちゃってるから一回お休みさせてはいただいてるんですけど、うんうん、なんかこのまま行くとグラビアアイドルってどうなっちゃうんだろうっていう、うん
はい、文化としてなくなっていきますよね、はい、それはね
そうなんかこう女性が好きって言った時に、うん、下品な風に受け取らないようなカルチャーがいたらいいなと思って、
う
ん、
そうだね、うん、
その、まあ、分かりやすく言うと、
うん、あのそうねでもやっぱりあの、うん、私ティムの強いところはやっぱりこう日本にいながら今やっぱ外国のマインドがあるところはやっぱね、うん、今時代的にすごい強いと思うんですよね、うんうん、やっぱ今あの日本の写真だって明日にはてかもう上げた瞬間には世界に配信できるっていう事実はやっぱ絶対ある中で、うん、あと言語もそうだし日本にこんな素敵な人たちいるよっていうのはやっぱできるってことはやっぱ日本人英語できる人少ないしあとやっぱそのこの間カンヌ映画祭行った時にカンヌってあの今これから公開する映画を、うんうん世界中のバイヤーが買いに来てる場所だから、うん、あのレッドカーペットの後ろっていうのは幕張メッセみたいになってて、うんうん、いろんな映画が売ってるんですよ、トップガンとかねいろいろ韓国の映画がとかってそれがすごい全部かっこよく作られてるんだけど、うん、日本の東映とか松竹はもう本当に学芸会の、ね、楽屋みたいだったの、そう、なんかそれが問題さっき言った、うん、なんで宮崎アニメしか入ってないのっていうのは売る気がない もうなポスターとか斜めになっちゃった、ミーム超かっこいいんだよ、トップガン、もう壁一番、ね、うん、トム・クルーズバーンとかやってて、音楽もだ、うん、照明もバーンだけども、本当に棚とかポーンとあって売る気がないですよね、やっぱ島国だったから、うん、あとまあそのビーチサイドで国を挙げてのパビリオン、うん、日本、アメリカ、うん、なんとかなんとかインドとかあるんだけど、私たちの国は今回カンヌでこの映画選ばれましたってみんなそういうブースを出してるんですよ。なんだけど、私いろんなとこ歩いてたら、あなた日本人みたいな、うん、明日インドカレー作るからパーティーやるからおいでよ、うん、トムヤン君作るからおいでよ、シャンパンあるからおいでよって全員声かけるんですよ、うん、でその理由っていうのはまあ、もしかしてインド映画日本で買ってもらえたら嬉しいなだし、日本の映画をインドで買ってもいいし、うん、なんなら合作作るっていうのもいいし、うん、いやもはやもう仲良くなってなんかやろうよみたいな感じなんだけど、うん、そのパーティーをやってなかったのは日本だけだったんです。
なるほどね。
だからそこなの、やっぱリスクを犯したくない、コロナだし間違ったらしょうがない、そこが私たちの答えで、だから犯さなきゃいけない、犯す、うん、逆に犯せば形になっていくっていうことだから、うんうん、嘆くのももうすごく、はい、私もうわってもうショックだった感じで、うん、
それ聞こうと思ったんだ、どうだったかなと思ってて、
もう日本のトップオブトップ東映松竹が、うん、ってもう入ブース入ってるらギロンみたいな、いや誰も人いなくて、だからそこに私たちがこうクリエイトして苦悩してさ、泣くよみんなって思ったんですよ。
うん、本当ですね。
だからやっぱ言語ができる人とか、日本とあとそのティムの母国のカルチャーを知ってる人が日本の良さを海外に伝えていくしか、ちょっと未来はグラビアにおいても、はい、映画においてもないかなって思うから、うやっぱある意味 SNS だなんだ、あと海外にも行こうと思えば行けるし、そういったことでは自分たちで作品作って自分たちで届けるみたいなことをしないと手遅れになると思ったよ、う
ん、やっぱり冒険しなきゃダメだっていうことなんだよね、うん、もっとリスキーな一方、その見知らぬ世界どんどん足を踏めばいいのに、
いるとなるんだよ。でも日本って、うん、なる、雑誌もなるは怖いなとか、うん、ちょっと夜ご飯行くのやめとこうかなとか、なんか地味になっていくじゃん、うん、なんかこうそれはやっぱ洗脳、ね、うん、ニュースとか見てるけど、逆にやっぱ やれば形になるから、はい、うんうん、アクションをやっぱやれる人が今の時代やったら勝つんだろうなっていうのをカンヌでもう確信した、うん、もっとあこんな全員楽しんでんだ外国の人はみたいな、うん、マスクしてなくてバーンやってパーティーやって合作やってもう来年撮るとかさ、どんどん話進んでて、日本人だけ
みんなおとなしく
そうやることやります除菌みたいな、
違いがやっぱすごいですね。だって
俺もそんなに日本の映画悪いと思わないけど、単純に多分ね、その届ける力というか勇気あんまりこう、うん、あるいは目指してないのかなっていう、
全く島国ですよ、
島国か、
日本で成立して
変わんないのか、
変わんないのよ、変わってないの、日本だけである程度稼げてたから、
うん、うん、
韓国にああなっちゃったらね、
そうですね、まあね、
頑張んなきゃいけない、
う
ん、
韓国やっぱり15年か20年前にもう韓国のマーケットじゃ話進まないから世界を目指そうっていう思いからどんどんやっぱりで、気づいたら10年か15年も優秀な監督がわーっていきましたよね、ね、日本もそんな感じになれたらいいなと思って、ね、
うん、国を、ね、動かすのは難しいけど個人ではできるから ね、
うん、
そう、だからティムとかはその役目があると思いますけどね。
いやもう頑張ってる、
確かに
頑張ってる、うん、俺も、ね、これもすごいびっくりした、やり始めたら意外と、ね、これこのトーク聞きたい、いろんな、この最近現場行って人が来て実は聞いてますみたいな、あそうなの、若いクリエイターとかアシスタントとか、
いいこと、
そうそう、なんかこのポッドキャスト聞いてて面白いです、あ需要あるんだと思って、ね、
素晴らしい、
いやだから単純にどんどん声上げるしかないか、やっぱり
そうなの、
でそれだけ、そうですね、
で間違ったらさ、うん、ごめんって言えばいいじゃん、
ね、そうなんですよね、マジそう、
やめるわ、
間違えたわ、そのくらいの気持ちでいないとやってらんないですね、
それが強いんですよ俺ら足りないかもしれない、
足りないし、もうすぐ制限かけちゃいますもん、うん、うんって今聞きながら私やるそういうとこあるなと思いました今、
その気持ちもすごくわかります。
でもその度にティムに、いや美和子ちゃん自信、ちゃんと自信持って、うん、なんか初めて私会った時にすごい自分に自信がない、
いや私もそうでしたよ、
あ、うん、本当ですか、うん、めぐみさんもそんな
仕事なかったからやっぱもう自信なんてなかったですよ、
へー、
うん、
でもやっぱグラビア始めてからもうスタートから結構忙しい、ね、最初はね、状態でしたよね。
最初はバーってなったけど、やっぱりこの子供で仕事なくなるから余計に自信がね、最初からあったのにないっていうのはプライドがやっぱどんどん傷つくし、年もね取ると余計保守的になるから、あの時は本当に自信ないし暗黒期でしたよ。
暗黒期を経て、でも今
あと過去に対しての恥ずかしさがなくなってきたんですね。堂々と今背負ってますよね。
そうですね、
20周年も良い意味でなんか
そのまま普通にね、ひょうひょうと、
そうそう、あのだって素晴らしいのに初めて出た時なんかこれでいいのかみたいな、こういうふうに思われてるんじゃないかっていう不安あった気がする
ね。相談すごいいろいろお話しさせてもらってね、そうそう、そこからは随分とね楽にというか、
そう、でもなんか自信、やっぱり自信が自分が、自分を信じなければ世間なんてね、で自分を自信し自分に対しての自信があればどんどんこうやってリスキーなことを声かけたり出ればチャンス実は増えていくんだよね。
そうなのよ、発信ができる場所が増えたからね。
うつになる、
そうね、
うつになるんだったらもう外出てそこで傷ついた方がいい気がする、
ね、そうなのよ、
自分を傷つけ、自分が自分を傷つけるより外出てガンガンいろんなこと当たって、そしたら思いのほか世の中って厳しいけど素晴らしい人いっぱいいるから、
いるよ、います、ね、います、
うん、そうすればいいのにね、できないね、
そうそう、
なかなか
なかなかって言うんだけどね、できることからね、はい、ちょっとずつやっていくと、それが自分を肯定することになるから、私は今日、めっちゃ家掃除したでもいいし、ちゃんと運動したとかでもいいんだけど、インスタをなんか上げたとか、なんかその積み重ねがね、自信に、大きいことじゃないです、大きいこと成し遂げただけが自信じゃないから、ちっちゃいことさ、
救われました、
ちっちゃいことをやる積み重ねで自信ってね、なっていくから、やっぱそこなんだろうなっていうのはすごく感じてますよ、
今こうやってプロデュース業をやってて、まあ、それこそ勘抜いて、どんな日本の良さをもっと歌ったらいいのにって感じたものは何かあり、
なんかね、やっぱり日本人の人って韓国っぽくしたりとか、アメリカっぽくしたりとか、やっぱそこをすごくやるから、自分たちの国に注目するのがやっぱいいと思った、日本人の、マインドとか、日本人の性質、日本人のスタイルとか、そこをちょっと今もうないがしろにしているところがある、私たちが持っているところのパーソナルみたいな部分をもう一回フォーカスしてちゃんと見つめて、まあ、そういうことやってるね、是枝監督とかもいらっしゃいますし、なんかああいう世界じゃん、日本人って細かい中に起きてることとか、あとご飯の作り方とか、あそこがやっぱ強みだと思うんですよね、なんかあの辺のやっぱ部分にフォーカスしていく、あとはやっぱさ歴史深いじゃないですか、そこをなんかちょっとエッセンス入れると、着物もそうだし色気の表現の仕方とか、なんかああいうところにジャパンっていうのをやれたらすごくいいんじゃないかなと。
着物着ます、
最近着物めっちゃ着てますよ、今度ねぜひ着物で撮影しましょう、
着物撮影したいかも、
ね、やりましょうよ、
ね、いいですね、
着物色気、
着物色、おいいですね、着物色
気ないから
似合います、
確かにそう言われる
と
ない
よ、ね、
もう美しい着物みたいなしかないから、色気のある着物もいいと思います、
決まり、
ね、
完全和で、
やりましょう、やりましょう、いいよ ね、
ちょっともう想像しちゃってる、ニヤニヤしてる、
そうい
いと思います、
確かに、ね、俺、まあ、外国人だからかもしれない、なんか日本ってこんな素晴らしい文化持ってるのになんでそれを恥ずかしがって隠すんだっていうのを、それを今同じくめぐみさん思ってるのを聞いて、やっぱり俺だけじゃないんだ、ちゃんとやっぱ表現に対してちゃんと素直に向き合ってる人はやっぱり真っ先にそこを気づくんで、なんで自分のアイデンティティを恥ずかしがる必要あるんだっていう、だってそれこそ震災があった時に全世界がさ日本のこの性格の素晴らしさにすごい注目があったじゃないですか、
並んでね、
それをもっと歌え、こうやっぱ歌えればいいのに、忍耐強さだったりとかね、人の向き合い方だったりとか、そのどこにも世界にない職人の技の持ち方だったりとか、なんならなんとなくだって昔その芝居でもやっぱ日本独特な芝居のなんていうかその手法みたいなのあった気がするんです
よ、ね、そうだね、
やっぱり今はなんかこう憧れなのか、なんかこう、まあ、それこそその役者じゃなくてアイドルも増えたから、なんかこう、
そうですね、
ちょっと基準下がった気がするんだよね、芝居に。で、あのさっき制限ばっかり増えてて監督が物事言わなくなっていくから、
本当本当、
なんか昔だって監督がわーみたいに言ってたじゃないですか、
うん、あれはあれですね、いいことだ。
そう、もう今は
厳しいから ね、でもある意味グラビアって超ジャパンじゃない、
ね、そう、それこそだって他の世界にないのに、
うん、いや本当そうですよね、
もっと歌えればいいのに、
うん、もっとね、
う
ん、
まあ、頑張ろう、ちょっと世界目指して、
世界目指して、
ぜひ目指して、
ね、頑張ります、
一緒に頑張りましょう、うん、ぜひぜひ、
なんかもうグラビアの、ね、価値を上げて、うん、もう少し、
うん、海外でリリースとかいいと思うよね、うん、
あんまりね、日本の女性の美って世界であの表現されてない気がするんだよね、
されてないと思う、
ね、だってステレオタイプ的なあれしか出てこないでしょ、
でも好きじゃん、モテるじゃん、日本人って、
モテる、モテる、
そう
ってことはモテるのに
いいのよ、
そう、うん、
ってことだからさ、ね、
今日一番新鮮だったのは、そのめぐみさんが今の世代が逆に強い女性求め始めたんじゃないかっていう、そのな何で感じるように、
その聞いたんですよ、
あ、聞いた、
若い子に、うん、どういう人がモテんのみたいな、最近彼女できたとか言って、はい、まあ、22、3、24、5ぐらいの子とかに何人か聞いたら、いや、なんか今の彼女はあの仕事バリバリしてて、なんか俺のことほっといてめっちゃいいんですよ、うん、みたいな、
へ
あ、そういうのがいいわけって言った、うん、やっぱ今まではちょっとなんか、まあ、メンヘラじゃないけど、うん、俺が何かしてあげたいみたいな人が良かったんだけど、はい、やっぱこれからは強い女の人がいいっすよっていうのは3人ぐらいいたの、だから結構みんなのタイプも変わってきてるから、
うんうん、でもそうかもしれないですね、
うんうん、
ちょうどあの締めの時間多分来てると思うんですけど、うんうんうん、おそらくそのメッセージだと思うんです、日本のカルチャーは強い女性が救えるっていう、
そうよ、ね、だからうわーって強いんじゃなくて、うん、包容力があって、うんね、みんなを受け入れる力っていうか、うん、だからこうなんか、はい、顎を上げてはーっていう写真ではなくて、見透かすような、うん、なんか何でもいい、アップトゥーユー、何でもいいよみたいな、うん、その強さが、うん、私たちの時代とまたちょっと違う強さなんじゃない、
うん、要するに自分も受け入れるような強さってことですよね、不完全な自分を受け入れたところから来た強さってことだよね、うんうんう
ん、オリジナルですみたいな、これが私ですみたいな、うん、この強さなのではと思いますので、それをちょっとお役目を二人にやっていただいて、
頑張ります。
日本エロを世界へ、うん、ぜひぜひ
背負って、うん、表現していきたいですね。
ねえ、楽しみにしてます。
めぐみさん、本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。